2026年1月6日、火曜日。年明けてもう6日か。東京は今日、曇りのち晴れで、最高気温11度、最低2度。まあ冬らしい天気だね。冬型気圧配置が緩んで、ちょっと過ごしやすくなりそう。そういえば、明日からアメリカで CES が開幕するね。今年は生成 AI をどう実装するかが焦点らしい。去年は話題先行だったけど、今年は実用価値が問われる年になるのかな。さて、今日もハッカーニュースとロブスターズで見つけた話題をいくつか。今日は MacOS のアイコン批判とか、メモリ所有権の話とか、データベース業界の2025年振り返りとか。じゃあ早速行ってみよう。最初の話題は、MacOS タホのアイコンデザインに対する批判記事。これ、ハッカーニュースで1700ポイント以上。コメント695件っていう、かなりバズってた。ニキータ・トンスキーさんっていう人が書いた記事で、タイトルは、タホのアイコンを正当化するのは難しい。で、結論から言うと、悪いって、シンプルに。何が問題かっていうと、まずアイコンの差別化の問題がある。すべてのメニュー項目にアイコンを追加すると、かえって視認性が低下するんだよね。トンスキーさん曰く、アイコンの主な機能は、探しているものを素早く見つけること。直感に反するかもしれないけど、すべてにアイコンを追加するのはまさに間違った選択。目立つためには、他と違う必要がある。でも全部にアイコンがあると、何も目立たない、って。具体的に言うと、新規作成、コマンドだけでも、何十種類もの異なるアイコンが使われてる。50 Shades of New って皮肉られてた。保存、削除、閉じるみたいな基本操作でも統一されてない。ある、ニューアイコンはチェックマークだったりする。矢印の向きすら揃ってないって。で、サイズの問題も深刻。メニューアイコンは 12×12 ピクセル。レティナ解像度で 24×24。これ、Windows 95ですら 16×16 だったんだよね。現代の MacBook Pro は 254dpi だから、24×24 アイコンは物理的に 2.4mm。Windows 95の 72dpi での 16×16 と比較すると、面積は4分の1。小さいディテールと小さいアイコンサイズの組み合わせは致命的、って。わずかな線幅の違いで意味を区別しようとしてるけど、このサイズじゃ認識困難。スキャン性の問題もある。アイコンなしなら、メニューを上から下にスキャンするとき、最初の文字だけ読めばいい。でも今は、アイコンあり、チェックマークあり、両方あり、どちらもなし、っていう4パターンが混在してて、一貫したレイアウトが崩れてる。サファリのファイルメニューを見ると、MacOS26 以降でアイコン数が激増してて、以前は4つだったのが18個になってるって。トンスキーさんは1992年のマッキントッシュヒューマンインターフェースガイドラインを引用してて、画面をたくさんのウィンドウで乱雑にするな。任意のグラフィック画像で概念を表現するな、っていう原則が当時から確立されてたことを強調してる。白黒ディスプレイ時代のアドバイスだけど、原則はコンピュータの動作じゃなくて人間の動作に基づいてるから、今も有効だって。ジョン・グルーバーさんも、今年のアップルのアプリアイコンは客観的に悪いって酷評してた。ユーティリティアプリのアイコンは全部レンチモチーフを使ってて、怠け者で制限的な概念だと。スクイクル形状内でレンチとボルトが占める領域が大きすぎて、アプリを識別できるスペースはわずか 10% 程度。だって、ディスクユーティリティのアイコンなんか、Apple ロゴだけで、ディスクドライブを連想させるものがない。グルーバーさんは、死んだカナリアの引用を使ってて、これらの悪いアイコンはシステム全体の問題の警告信号だって指摘してる。ハッカーニュースのコメントでは、リキッドグラスデザインは広告ブロッカーなしのブラウザみたいに視覚的にノイジーとか、サイドバーが浮き上がることで使い方の新しい情報が得られるか、いや、得られないとか、辛辣な意見が多かった。あと、デザインのためのデザインっていう指摘もあった。デザイナーがキャリアアドバンスメントのために常にイノベーションを求められる圧力があって、ユーザーの利益じゃなくてデザインのためのデザインになってるんじゃないかって。独立系開発者への影響もあって、MacOS タホはすべてのアプリアイコンを iOS 風のスクイクルに矯正するから、既存アイコンの再設計が必要になる。 設計者への支払いが必要で、コストがかかるって批判されてた。アップルは2018年の WWDC で、Mac と iOS は融合しないって言ってたんだけど、7年後の現実として両 OS が統合されつつある。面白いのは、フィッツの法則が破られてるっていう指摘。フィッツの法則っていうのは、ターゲットの取得時間はターゲットのサイズと距離に依存するっていう法則。他方ではサードパーティのメニューバーアイコンでこれが破られてるって。まあ、僕は Linux 派だから MacOS の問題は直接関係ないけど、デザイン原則の話として興味深い。30年以上前に確立されたガイドラインが今も有効っていうのは、人間の認知の基本は変わらないってことだよね。次は、メモリ所有権についてのブログ記事シリーズ。これ、ロブスターズとハッカーニュースの両方で話題になってた。前回のエピソードでメモリ安全性の議論を取り上げたから、ちょうどつながる話題だね。パート2のタイトルは、誰がフリーを呼ぶのか。ヒープメモリの話で、マロックで取得したメモリは誰かがフリーを呼ぶまで残り続ける。アロケータはいつ使い終わったか知らない。プログラムロジックだけがそれを知ってる。C 言語、C++、ラストで比較してて、まず C 言語は、慣習による強制。マロックとフリーっていう生のプリミティブだけ提供して、言語は何も強制しない。責任はプログラマに完全に委ねられてる。エラーパスごとにクリーンアップコードが重複して、4つ目のリソースを追加したら、3つのエラーパスを全部更新しないといけない。C++ は RAII。リソース取得は初期化である。デストラクタでクリーンアップを自動化する。スコープを抜けると、通常のリターンでも早期終了でも例外巻き戻しでもデストラクタが自動で呼ばれる。これで例外安全性が自動的に得られるけど、オプショナルなんだよね。生のニューとデリートを使えばバイパスできちゃう。メモリ安全性は規律に依存してて、言語保証じゃない。で、ラストは、型システムの中の所有権。すべての値には正確に一つの所有者がいて、所有者のスコープが終わると値がドロップされる。所有権はバイパスできない。ラストで所有権が移転すると、元の束縛は型システムの観点から存在しなくなる。コンパイラがそれを未初期化としてマークする。C++ のムーブドフロム状態が、有効だけど未規定、なのに対して、ラストのムーブされた束縛はアクセス自体ができない。観察するムーブドフロム状態がない。なぜなら観察する方法がないから、で。あと、ラストはメモリリークをセーフコードで許可してる。stdmemforget みたいな関数でデストラクタを抑制できて、アンセーフブロックは不要。メモリリークは無駄だけど、メモリを破損しないし、ダングリングポインタを作らないし、データ競合を起こさない、って。パート3は、型はどれくらい大きいか、っていう話。ビットレベルでの型表現がどう最適化に影響するかを解説してる。C 言語は予測可能なレイアウトアルゴリズムに従う。フィールドは宣言順に配置されて、アラインメント要件を満たすためにパディングが挿入される。この一貫性がバイナリ互換性を可能にしてて、FFI には必須。ラストのデフォルトのリプルラストはコンパイラがフィールドを再配置してパディングを減らせる。これでメモリを節約できるけど、コンパイルごとにレイアウトが予測不能になる。C 互換レイアウトが必要な時はリプル C アノテーションを使う。ニッチ最適化っていうのも面白い。ラストは型が絶対に保持しないビットパターン、ニッチを利用する。オプションボックス T はヌルを何として使って、追加のディスクリミナント空間なしで表現できる。サイズが16バイトから8バイトに減る。これ、ヌルポインタ最適化とも呼ばれてて、オプション参照 T をコンパイルするとき、ヌルを何として使う。ポインタがノンヌルならサム、ヌル、全部0ビットならナン。追加のタグが不要になる。前回のエピソードで、借用チェッカーを外しても最適化で壊れるかもって話をしたけど、今回の記事でもそれに関連する内容があった。C++ のムーブドフロム状態は、有効だけど未規定、だから、コンパイル時に再利用されないことを検証できない。ラストはムーブされた束縛を完全に無効化するから、コンパイラが静的にチェックできる。12月31日のエピソードでマット・クラットさんの、メモリ安全性は実装レベルを扱わないといけない、っていう話を紹介したけど、今回の記事もまさにそのレベルの話だね。 言語の型システムと実行時のメモリ表現の関係を深く掘り下げてる。次は CMU のアンディ・パブロさんによる2025年データベース業界振り返り。毎年やってる年間レビューで、今回も濃い内容だった。まず、PostgreSQL の支配的地位がさらに強化された年だったって。バージョン18では非同期 IO ストレージとスキップスキャンが導入された。非同期 IO はストレージからの読み取りで最大3倍のパフォーマンス向上があるらしい。Linux の IO ユーリングインターフェースを使って、PostgreSQL とカーネル間で共有リングバッファを作成して、システムコールのオーバーヘッドを削減する。買収も活発で、データブリックスがネオンを10億ドルで買収。スノーフレークがクランチ、データを2億5000万ドルで買収。ネオンはサーバーレスPostgreSQL で、エージェントがデータベースの 80% を作成しているって報告してた。AI テストワークフローでのブランチング機能が重要らしい。分散PostgreSQL の競争も厚くて、スーパベースがマルチグレスっていうプロジェクトを発表した。ビテスの共同開発者スグさんを採用して、ビテス4ポストグレスを作る。その1ヶ月後にプラネットスケールがネキを発表。こっちもビテスレベルのスケールをポストグレスに持ってこようってプロジェクト。ネキはビテスのフォークじゃなくて、ゼロから構築してる。ポストグレスは根本的に異なるデータベースで、独自のアーキテクチャとレプリケーションモデルを持ってるからね。パブロさんは、これらがポストグレス XC、ポストグレス XL、ユーガバイト DB、オーロラリミットレスに続く試みだと指摘してた。MCP、モデルコンテキストプロトコルの話も出てた。2025年はすべての DBMS がアンソロピックの MCP をサポートした年だって。MCP は LLM が標準化されたインターフェースでデータベースと対話できるようにする。2025年3月に OpenAI のサム・アルトマンさんが、みんな MCP が好きで、製品全体でサポートを追加するのが楽しみって発表して、普及が加速した。12月にはアンソロピックが MCP を Linux ファウンデーション配下のエージェンティック AI ファウンデーションに寄贈した。MongoDB 対フェレット DB の訴訟も興味深い。2025年5月に MongoDB がフェレット DB に対して連邦訴訟を提起した。特許侵害、著作権違反、商標希薄化を主張。フェレット DB は PostgreSQL バックエンドを使った MongoDB のドロップイン代替。パブロさんはマイクロソフトが Linux ファウンデーションに寄贈したドキュメント DB が類似の言語を使ってることを指摘してて、最高裁が API 再実装で Google に有利なフェアユース判決を下したことにも言及してた。買収、統合も活発で、データスタックスが IBM に約30億ドル、インフォマティカが Salesforce に80億ドル、コンフルエントが IBM に約110億ドル、ファイブトランと DBT ラブズの合併も2025年10月にあった。一方で終焉した企業も多くて、ファウナは多システムでのトランザクションサポート復活に対抗できず終了。ボルトロンデータは1億1000万ドルの資金調達があったにもかかわらず、製品を適時に立ち上げられず、アパッチアロー関連でレイオフがあって、クアントスタックが新チームを立ち上げてメンテナンスを引き継いだ。あと、IBM リサーチアルマデンが39年の歴史を経て閉鎖されたのも大きい。1986年設立で、エドガー・コットさんがリレーショナルデータベースモデルを発明した場所だし、ドナルド・チェンバリンさんとレイモンド・ボイスさんが SQL を作った場所、ジム・グレイさんも働いてた。データベース研究の卓越した時代の終焉って感じかな。ラリー・エリソンさんの記録的な年っていう話題もあった。2025年9月に史上最高の富豪地位を達成。約3930億ドル。イーロン・マスクさんを抜いて、ロックフェラーやカーネギーのインフレ調整後の歴史的資産も超えたって、TikTok 買収にも関与してて、息子のデビッドさんが率いるスカイダンスメディアがパラマウントを80億ドルで買収するのもバックしてた。次は、アンナズアーカイブっていうサイトのドメインが停止された話。これ541ポイント。281コメントでかなり議論されてた。アンナズアーカイブは、いわゆるシャドーライブラリのメタサーチエンジン。本や学術論文へのアクセスを提供してるサイトで、スキーハブとかライブラリジェネシスみたいなものの検索エンジンって感じ。で、1月5日に突然、アンナズアーカイブ.orgのドメインが、サーバーホールドステータスになった。 これはドメインレジストリによる停止で、DNS ゾーンが無効化されてグローバルにアクセス不能になる。興味深いのは、.org ドメインでこういう措置が取られるのは珍しいってこと。パブリックインタレストレジストリ、PIR っていう .org を管理する組織は、歴史的に裁判所命令なしには海賊サイトを自主的に停止しない方針を取ってきた。2016年にコピーライトアライアンスの最高経営責任者がパイレートベイ .org の停止を要請したとき、PIR は、有効な裁判所命令なしには措置を取らないって断ってる。だから今回も裁判所命令があった可能性が高い。ハッカーニュースでは元レジストリ勤務の人が、レジストリは通常、任意でサーバーホールドにしないってコメントしてた。タイミング的に注目されてるのは、アンナズアーカイブが12月20日に 300TB の Spotify バックアップを発表したこと。8600万の音声ファイル、Spotify の全再生の 99.6% を占めるって主張してる。2億5600万件のメタデータも含まれてて、世界初の完全オープンな音楽保存アーカイブを名乗ってた。オックボルビス 160kbps で再エンコードなしって。でもサイト運営者はドメイン停止と Spotify の件は無関係だって否定してる。Spotify 側は、不正なスクレーピングを行った悪質なユーザーアカウントを特定して無効化したって声明を出してた。実はアンナズアーカイブは前にもドメイン問題を経験してて、2024年7月に OCLC 訴訟を懸念して .org から .gs に移行したら、その直後に .gs のレジストリに停止されて、また .org に戻った経緯がある。OCLC 訴訟っていうのは、アンナズアーカイブの運営者がワールドキャットデータベースから 2.2TB のデータをスクレーピングして、約7億レコードを公開したことに対するもの。OCLC は530万ドルの損害を主張してたけど、2025年11月に金銭的請求を取り下げて、差し止め命令による第三者インフラ停止戦略に転換した。Google の透明性レポートによると、アンナズアーカイブに対して7億4900万 URL の削除が行われてる。これは Google の全 DMCA 削除の 5% に相当。週に約1000万の新規削除要請が来てるらしい。でも7億4900万削除されても、トップページは、アンナズアーカイブって検索すると一気に表示されるって。サイト自体は代替ドメイン、.li、.se、.in、.pm で運用を継続してる。2026年1月時点で6165万冊の本と9568万件の論文があって、トレントの合計は約 1.1PB、著作権とオープンアクセスの問題は複雑だけど、技術的にはドメイン停止への対応として複数ドメインを維持するっていうレジリエンス戦略は興味深いね。ところで、ちょっと軽い話題を。ハッカーニュースで240ポイント、119コメント獲得してた科学ニュースがあって、これが面白かった。アルバニアとギリシャの国境にある、硫黄洞窟っていう洞窟で、世界最大とされるクモの巣が発見されたって話。面積が約106平方メートル。テニスコートの半分くらいで、約11万千匹のクモが共生してる。何がすごいって、生息してるのは2種類のクモで、家クモが約6万9千匹、サラグモ科のプリネリゴネバガンスが約4万2千匹。この2種は通常は単独行動するし、大型の家クモは小型種を捕食することが多い。でもこの洞窟では平和に共存してる。両種にとって初めて記録された群衆行動らしい。クモの巣の構造も独特で、数千もの個別のロート状ウェブが重なり合った多層構造、生きたカーテンみたいに見えるって。で、生態系が太陽光じゃなくて化学合成に依存してるってのが科学的に面白い。硫黄酸化菌がバイオフィルムを形成して、ユスリカがそれを食べて、クモがユスリカを捕食する。深海の熱水噴出孔と同じ仕組みだって。安定同位体分析で、外から飛んできた虫を食べてるんじゃなくて、全食物連鎖が洞窟内の微生物から始まってることが確認されたって。グループ生活はクモでは本当に稀って進化生物学者がコメントしてた。豊富な食料源、約240万匹のユスリカがいるらしいんだけど、それが平和的な共存の理由だろうって。クモの話題は僕の専門外だけど、太陽光に依存しない生態系が地球上に存在するっていうのは、宇宙生物学的にも興味深いよね。さて、話を技術に戻して。 ソアトックさんっていう人が、2026年のメール暗号化について知るべきすべてっていう記事を書いてた。結論は、メール暗号化を使うな。無駄な努力だって、かなり強烈。背景として、39C3、つまり2025年末のカオスコンピュータークラブのカンファレンスで GNPG の脆弱性が発表された。12月31日のエピソードでリブソディウムの脆弱性の話をしたけど、39C3 では暗号ツール全般がかなり叩かれてた。GNPG の脆弱性は14件発見されてて、ヌルバイトインジェクションで署名検証をバイパスできるとか、アンシーシーケンスインジェクションでターミナルに任意の出力ができるとか、デモでは偽のフェドーラ43の ISO ファイルと署名をダウンロードして、公式フェドーラキーに対して検証が成功するように見せてた。パッチは存在するけど、まだ新バージョンがリリースされてなくて、開発者の中には修正が必要かどうか議論してる人もいるって。面白いのは、エイジっていう暗号ツールの開発者は脆弱性を修正して、仕様を更新して、研究者に公に感謝したってこと。対応の違いが明確だよね。ソアトックさんの主張は、メール暗号化は根本的に壊れてて修復不可能ってこと。いくつか理由があって、まずユーザーエラーと設計上の欠陥。暗号化せずに返信するミスが容易に発生する。シグナルと違って平文モードが存在するから。メタデータの露出も問題。受信者アドレス、件名、タイムスタンプ、添付ファイル詳細、DKIM 署名、全部丸見え。国家のスパイ機関はメタデータを使って誰を殺すか決めるって書いてあった。否認不可能性の問題もある。DKIM は2007年からアンチスパム目的で全メールに署名してて、メッセージを送信した数学的証明が残る。否認可能性が失われる。政治的な問題もあって、メールはオリガーキー、寡占企業によって支配されてて、プライバシー強化の変更を実装するインセンティブがない。政府も監視能力から利益を得てる。SMIMP みたいなプロトコル提案は牽引力を得られなかった。代替手段として、ファイル暗号化にはエイジを使う。PGP ファイル暗号化がダメじゃなかったらこうなってたっていう評価。ソフトウェア署名にはシグストアかミニサイン。Git 署名には SSH 署名。プライベートメッセージングにはシグナル、常時暗号化で前方秘匿性があって、平文モードがなくて、メタデータ露出がない。1999年のユーゼニックスの研究、ホワイ・ジョニー・キャント・エンクリプトで、参加者に90分で PGP5.0 でメッセージを署名、暗号化させたら、大多数ができなかったって結果が出てた。2015年の追跡研究でも状況は変わらなかったって。ポスト量子暗号の話題も出てて、プロトンはキーバーと X25519、ダイリシアムと ED25519 のハイブリッド方式を採用予定。NIST が2024年8月に最初の3つのポスト量子暗号標準を発表したから、これからはポスト量子対応も進むんだろうね。次は、ちょっと軽めの話題。サーキットアーティストっていうデジタル回路シミュレータが SHOHN で紹介されてて、110ポイント獲得してた。これ、ピクセルアートみたいに回路を描いて、ボタン一つでシミュレーションできるゲーム。ルールはシンプルで、小さなピクセル三角形が NAND ゲート、黒いピクセルは背景、それ以外は全部ワイヤ。技術的に面白いのは、可変遅延イベント駆動シミュレーションを使ってること。エルモア遅延計算に基づいて、ワイヤのトポロジを考慮した電波遅延マップを生成する。ファンアウトも考慮されてて、ファンアウトが高いほど遅延が大きくなる。実際の回路設計でも重要な要素だよね。巻き戻し機能が特徴的で、シミュレーションのデルタベース設計により、一時停止と前後操作ができる。右クリックしてマウスを前後に動かすとシームレスに再生される。サイクリック回路のデバッグに便利らしい。レイヤーシステムもあって、Photoshop みたいに最大3レイヤーを追加できる。上位レイヤーのワイヤは電波速度が高い。実装は C 言語が 64%、GLSL が 17%、Lua が 17%。描画にはレイリブを使ってて、ライセンスは GPL V3。Steam で1200円で売ってる。ハッカーニュースのコメントでは、NAND とテトリスを保管する教育コンテンツとして評価されてた。 難読テトリスは400以上の大学やブートキャンプで教えられてるコースで、基本論理ゲートから汎用コンピュータを構築するのが目標。でも難読テトリスは HDL ベースのテキストプログラミングで、サーキットアーティストはビジュアルなピクセルベース。元になったワイヤードロジックっていうプロジェクトの作者が、公開して無駄じゃなかったってコメントしてたのが印象的だった。マインクラフトのレッドストーンとワイヤーワールドにインスパイアされたプロジェクトらしい。ビルド手順が不足してるっていう批判もあったけど、難度ゲートだけで回路を構築するっていう制約の中での創造的な問題解決は面白いよね。さて、今日はこんな感じかな。MacOS のアイコン批判とか、メモリ所有権の話とか、データベース業界の振り返りとか、いろいろあったね。個人的には、アイコンデザインの話が意外と深かった。30年前のガイドラインが今も有効っていうのは、人間の認知パターンは変わらないってことだよね。テクノロジーが進化しても、人間側の基本は変わらない。あと、データベース業界の振り返りで、IBM アルマデン閉鎖の話が感慨深い。SQL が生まれた場所が閉鎖されるって、時代の変化を感じる。前回のスタックオーバーフローのデータセンター閉鎖と合わせて、物理的な場所の重要性が薄れていく流れがあるのかもね。じゃあ、今日はこの辺で。